天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年12月16日タックポッドキャスト第59回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
クイファーさんお元気ですか？
まあまあね。
本当ですか？今日も私はちゃんと収録中ですね。
うん、
ウイスキーを飲みながら収録してます。
あんまり綺麗な音じゃないですね。
あ、飲み切ったんですよ実は。
はあ、はいはいはい。
じゃあちょっと作りましょうかね。今日はねビームのブラックを用意して、
はい、
さあ注ぎ込むのは今入りのアマゾンのダッシュボタンで買いました。
はい、
はい、
変わりますか味？
あんまり変わらないかもしれないですね。
今なんか特別変わるみたいな感じのその脈でお話だったので、はい、一応お聞きしておいた方がいいかなと思って。
正直言うとですね、
はい、
全く変わらないです。
あ、そうですよね、うん、むしろ変わった方が問題ですけどね。
いや意外とこのダッシュボタンに頼んだら新鮮なのが届くとかあるのかもしれないなと。
ああ、なるほどね。
はい、
はい、
ものすごい簡単なボタンで、
うん、
まあ、USB スティックあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれぐらいの大きさで、で、あの、Wi-Fi に登録してですね、
うん。
で、ボタンを押した時に注文するものが何するかっていうのも選べるんです。まあ、言ったら、ウィルキンソンっていうボタンは、ウィルキンソンブランドのものの中から16種類の中から選べて、
うん、
例えば1本で買うことも、1本で買う人はいないと思いますけどね。はい。
うん、
で、一番大きいのは500のペットボトルを24本入りを 2箱とかいうのがあるんですよね。うん、私は24本入りを1箱にしてセットしてやってるんですけど、
うん、
ポチッと押したら iOS の Amazon アプリに、うん、あ、今注文しましたねっていう確認メールが届いたりするっていうのは面白いもん、
うんうん、まあ、なんか例えば飲食店が、はい、まあ、今までだったら例えば、まあね、ご用聞きというかしてくれる酒屋さんに頼んでっていうので、うん、
はいはい、
かなり最近の酒屋さんは臨機応変で、
はい、
まあ、例えば繁華街の中にあるこうディスカウントショップみたいなところがお店まで運んでくれるっていうの電話一本でっていうのはあるんだけれども、まあ結局それでもっていうのと、そのまあ決済の関係とか、まあいろんなことで、まあアマゾンでね、やった方がお値打ちだわとか、いろんなことでやるとかっていうのはわかるんですよ。例えばこういう時期ってお客さんの入りがこう増減が激しいじゃないですか。
激しいですね。
はい。なのでそういうのでちょっとその集客が読めないので、っていうのでそのボタンがあってボタンですぐ来るっていうのは分かるんですけれども、
なるほどなるほど、要は、
うん、
まあ、プライムではないですけれども、
うん、
Amazon の1時間注文サービスみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あんな感じですよね、うん、本当は、うん、まあ、20本仕入れてましたと、もう、うん、忘年会2次会でいっぱいお客さん来て仕入れが足りなくなったんで、うん、このボタン押したらすぐ1時間で来るとかっていうイメージですかね。
まあ、実際なんかそういう酒屋さんって最近街で増えてるんですよ。やっぱり生き残りをかけて、こういうふうにあの。
1時間以内の配達とかですね。うん、あるらしいですね。
うん、そうそうそう、うん。っていうのがね、やっぱり、あの、まあ、名古屋で行ったら錦とかああいうとことかね。
うん、
では、まあ、増えてるっていう印象なんですけれども、うんうんうん、それをなんかこの、大道さんのように、一人暮らしで、自分で調節可能な感じの方にまで必要なボタンなのかなっていう疑問が私の中にはちょっとあったりするんですよね。
まあそうですね、注文するのですね、
うん、
め
ん
どくさいんで、
うん、
ボタンを押してっていうのは物臭な私には便利であることは確かですね、
うん、
ただ久田さんが言うように、それならなんですかね、いる量を自分で注文して、うん、ネットから注文しても、
うん、
別に Amazon のアプリ iOS の簡単なんじゃないですか、なんですよ、
うんうん、
でも一緒だとは思いますね、
うん、でなおかつこれってその商品ごとの商品をの種類をまたいで、例えばのウィルキンソンはウィルキンソンのこう決められたセットで今おっしゃったみたいにはまとめてはできるかもしれないですけど、
うんうん、
テッドさんもう一つボタンお買い求めになられたんですよね、
うん、カミソリの刃
それと一緒に抱き合わせて、うん、あの1回で運んできてっていうことはできないわけですよね。
そうなんですよ、まさにそうで、私ほら2つボタンを購入したじゃないですか、
うん、
で設定して、まあ、どちらもちょうどいる時期やったので、どちらも同時に、ほぼ同時に押したんですよ。5秒ぐらいしか変わってないんですけど、
うんう
別々に来ました。しかも1日遅れで来ましたね、はい、ヒゲ剃りの方が。
なんか、まあ、その全てをね、効率化した結果、アマゾンさんの中では効率化が図れているかもしれないけれども、アマゾンの管理じゃない部分を通るわけでしょ、はい、そこに、こう、なんかすごく、なんて言うんだろう、ストレスというか負荷をかけてるようなイメージがしちゃうんですよね。うん、便利なのはわかるんですけど、我慢できないほどのものかって言われたら、もうちょっと我慢してもいいんじゃないかなっていう気がするんです。
もう一つ目の話としてですね、
うん、
これプライム会員ってあるじゃないですか、アマゾンの。
はいはい。
それ限定だっていうのもあって、
うん、
そのまとめて送ってこないっていうのがあるのかなっていう気がしましたね。
うん、
そのプライムじゃない人やったら、あれでしょ、送料がかかるからまとめて送るっていうオプションがあったりするけど、
そう。
どうせプライムだったら送料がかからないから、
うん、
要は早く用意できたもんから早く送れよっていうお客さんのニーズがあると思うんですよね。
けどね、そのお客さん側にしてはただ0円っていう風だと思うんですけど、
うんうん、
多分これその何て言うんですか、配送のね、
はいはいはいはい、
方の、まあ、会社 どちらか分かんないですけど、うん、例えばその黒猫さんとか包括契約みたいな感じで、
そうそうそう、
どんだけ荷物が増えようが、まあ、減るってことはないと思うんですよ、これだけね、うん、キャンペーンで力入れてるんで、うんうん、
はい、
っていうのは、その、手間だけかかって、あんまりっていう風なのが、その、うん、トラック業界とかそういうね、配達する側の、その、立場に立つと、そんな風なんじゃないかなっていう風に思ったりするんですけどね。
う
ん、
そうですね。まあ、二つ目で言おうと思ったのが、まさにそれで、うん、結局流通業界の方は大口で、まとめてボンって払ってくれて、仕事がなくならない方がいいんで、
うん、
それ一個なんぼとか取ってないと、私、専門家じゃないか分かんないですよ。分かんないけど、例えば、一個なんぼとかじゃなくて、こんだけの荷物でやるから、もうなんぼ、まとめてなんぼとかってなってるかなっていう気がするんですよね。
うん。増えようが減ろうが、
はい。
アマゾン側有利の値段でついてるんじゃないかなっていう気がしなくもないですよね。
多分それは多分そうなってると思います、私も。
もう、ユーザー側も、
うん、
なんか安易に飛びつくのはどうかなっていう気がしなくもなくてね。というのは、
うん、
OECD 経済協力開発機構が CO2 の排出を国別に出してて、
はいはい、
家庭から出るものと、
はい、
企業から出るものと、あともう一個何だったかちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうん、
3種類、その、まあ、同じ CO2 が出るにしても、
はい、
その3パターンっていうので、この、統計というかを各国ごとに取ってるんですよ。
なるほど、CO2排出具合をですね。
そうですね、うん、でそれで日本はエコカーとかそういったところですごく努力していて、まあ、企業としての努力っていうのは社会的にはすごく努力してるから、うん、そういう点ではまあプラスのその、イメージだっていうことなんですけれども、
はい、
家庭がマイナスなんですよ。
うん、家庭から出る CO2 が多いってことですね。
そう、多いってことです。で、その中に、その、どういうところが足を引っ張ってるかっていうと、その、エコ住宅とかそういうものはあるんですが、
うん、
運送がマイナス。
うん、
で、要するに、その、個別の配達とか、何回も再配達をさせるとか、そういうところで、うん、やっぱりその、環境に負荷をかけているっていうので、ランキングがですね、悪い方に高いんですよね。
確かに、私はさっき小屋さんに、言われたように一人暮らしじゃないですか、
はい、
でまあ結構仕事も不規則ですよね、はい、まあ朝バカみたいに早いし夜はね、まあ週に2日か3日職場に泊まるような仕事ですから、再配達ってやっぱり何度もしてもらってるんですよね。そこはだから思い当たる節がありますね。確かにそうですよね。でもこれ久屋さんに怒られるかもしれないですけど、
うん、
私もともとはウィルキンソンの炭酸を瓶で買ってたんですよ。でもですね、重いんですよ、持って上がるのが、
うん、そんなバラして持って行ったりそんなにたくさんいっぺんに買わなくてもそんな何十本も一気に飲むわけじゃないですよね。
うん、はあ、でもそれが嫌でアマゾンで注文するようになったんですよ。
うん、でこれまたほら、アマゾンでペットボトルで買うとペットロボトルゴミっていうのも出ますもんね。
出ますね。でそうか、今までは瓶で境に回収してもらってたからですね。
そう、だからリターナブルっていうかね、
リターナブルです、まさに。
はい、
クラさんのご意見もあったように、やっぱり計画的に物を買うということは大事だと思います ね、はい、逆に言うと、まあ、無計画に買う、無尽蔵に買うというのはダメなことだと思いますけれども、うん、急に物がなくなったりした時に物を注文するっていうこともあると思いますんでね。そういう時にまあこの都会でですよ、正直言いますけど、
うんうん、
コンビニ行ったら買えるっていうような人は、
うん、
これ本当は利用するべきじゃないと思うんです、私。
そう思います。
ね。
はい。
そうじゃなくて、その、例えば山間部で、
うん、
物が買うのが困難だとかいう人あるじゃないですか。
うんうん、
おばあちゃんの一人暮らしとかですね。
うん
う
ん、
そういう人が、むしろこういうものを利用したらいいなと思います。
はい。
まあ私も流行りに乗ってやってみましたけれども、
うん、
まあ便利は便利だと思いますけれども、真にこういうのを利用できる人がですね、もっと広がっていったらいいなと思ってますので、この、Amazon のダッシュボタンですね、買い物弱者に広がることを祈ります。
はい。
タク公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2016年12月11日22時14分にリツイートした記事です。トレンドマイクロ、家庭内の IoT 機器の攻撃を防ぐセキュリティ製品を発表。マイナビニュースからの記事です。
はい。
これはトレンドマイクロが、まあ、スマート家電とかいろいろあるじゃないですか。うちの番組でも以前紹介しましたよね。テレビが乗っ取られる話だとか、カメラが乗っ取られる話しましたよね。
うん。うんうん、
そういう、まあ、ホームネットワークに所属されている IoT デバイスをサイバー攻撃から守るためのファイアウォールみたいなやつをセキュリティ製品としてウィルバスター4ホームネットワークというのを作ったみたいです。ハードウェアですね。何々にインストールして使うっていうもんではないっていうことなんですけど。
はい。
ですから出入り口をこれで守るっていう感じですね。
そうです。大元になる自宅の無線、まあそこから無線を飛ばしたりとか、
うん、
家庭内のに、まあ、無線 LAN とか、はい、まあ有線でも LAN を飛ばしたりとかするわけですけども、うん、その一個外側に置くっていうことですよね。
はい、ISP との接続口っていうイメージでおったらいいんですかね。
はい。はい、
そこに入れることによって、
うん、
まあ DPI 技術っていうんですか。
うん。
あれを活用するってことですよね。
はい。
うん、まあトレンドマイクロこういうの得意ですもんね。
うん。でもね、
はい、
今回初めてだと思うんですよ、こういう製品って。
そうなんですよ。実際にですね、こういうハードウェアの製品はあったんですけど、メールだとかウェブとかポート番号80とかそんなんしか見てなかったんですけど、この IoT 機材を保護するっていうのはこれ初めてだと思います。
あの、配信でも、
うん、
ポッドキャストでも、
20
とか17回とかに、こう、何度かこの、怖いよねっていうのは取り上げてるんですね、ランサムウェアのことについてはね。はい、でも、一番近い配信では、まあ、テレビが乗っ取られちゃったみたいなので、うんうん、まあ、テレビはネットにつながわない方がいいよねみたいな結論でしたよね。
はい。
まあ、必要以上にいろんなものをつなげるっていうのはちょっと危険かもしれないですねっていう話はしたと思うんですけれども、うんうん、
はい。
あの、今までのトレンドマイクロの製品っていうのはですね、PC、タブレット、スマートフォン以外のものっていうのはこぼれてたんです。はい、それをまとめて、しかも1個でいい。うん、1個1つ設置するだけで全部、自宅の中で使っていれば、あの、まあ、自宅とか設置したところの内側で使っていれば全部カバーしてくれるっていうのは、
まあ、出入り口を守るっていうことですね。
うん。
うん。いや、確かにその、オープニングで言ったらダッシュボタンあるじゃないですか。
うん。
あんなハッキングされてね、もうね、私、炭酸水欲しいつもりなのにですよ。
うん、
全然違うシャンプーとか来たら困るじゃないですか。
それはないと思いますけどね。
いやさ、それはあるかもしれないと乗っ取られて。シャンプー来ても私どうやって使ったらいいんですか。
シャンプー来るぐらいな感じには使わないと思いますね。そんなぐらいの感じのあの、ゆるい乗っ取り具合ではないと思いますよ。もし乗っ取られたとしたら。
そうですね。
はい。もっととてつもなく困る感じに使われるんじゃないかなと思うんですけどね。
何が来るんですか。
でもなんか何百個とかそういう単位で来るとか。
なるほど。あれがね、はい、炭酸水が、
はい、
50億本とか。
どっから出た数字かよくわかりませんけれども、まあ、そんな風に、はい。
うんうん、
あんまり生ぬるい感じなくて、もっとなんかすごいことになるかもしれないですよね。まあ、そうですね。
本当にこの、別に痕跡を残さずに、ものを、なんですかね、映像を盗まれたりしたりしたら、その、IP カメラだったらあり得ることですからね。
うん、
生活を覗かれ続けるわけじゃないですか。
うん、トレンドマイクロのページで、まあ、いろいろランサムウェアのことについて検索するとですね、
はい、
2016年の7月から9月までの3ヶ月の間で、
はい、
まあ、そのランサムウェアによって被害というか、まあ、不正なアクセスを受けたっていうのは、
うんうん、
このランサムウェアだけで 34,580件あったそうです。
へー。
うん、なんかすごい増えてるっていう口調でした。
うん、はい、うん、まあでも不安を煽ってかわそうってことなんでしょうけどね。
まあただその 100% じゃないっていうところと、じゃあ どうやって守ったらいいのって言われた時に、うん、なすすべを私たちは持っていないっていう
のが、まあ、その通りですね、その通りですね、
はい、なんですよね。とか、まあ、どう捉えるかなんですけれども、まあ、そういうデータがあるそうです、
はい。まあ、この商品は大体2万円で購入できて、うん、毎年 の、 そのいわゆる更新が6500円で済むっていうことですから、
はい、
かなり安心は安心ですよね。これでそれができるんであれば、これを家庭で実現してその不正な侵入を防ぐというのはかなり安心だと思いますんで、これからのね IoT 時代、こういうものが一家に一台必要になってくるとは思いますんでね、これからもこれの技術に注目して、私もある程度のこの辺できた頃にね導入したいと思いますんでね、ちょっと考えてみたいと思います。
はい。
2016年12月10日17時36分にリツイートした記事です。ニホニウム通りが誕生、理研の地元和光市に、時事 .com からの記事です。
はい。
福岡さんの東武東上線の和光市駅ですね、ここから理研の理化学研究所までの間の道をニホニウム通りと名付けることになったそうです。
はい、
はい、福岡さんも一緒にこの原稿見てるんですけど、
うん、
これちょっとなんかやっぱおかしいですよね。
簡易地図なんでございますが、はい、どう見ても駅の出たところの駅ロータリーみたいな感じのところから直角に曲がって大通りに出る道で利権の前までしか言わないんですよね。
そうです、なんか変ですよね。まあ別に悪くはないんですけど、駅前のこのちょろっと何線路沿いの道、これはその日本ニューム通りにしなくていいですよね。
これね、ニホニウム通りっていうか、もともと理化学研究所通勤通りみたいなのがないかなと思いますけど、いかがでしょうか。
そうでしょうね、学研究所の人はみんなが通るんでしょうね、この和光市駅からね。
そう、
このニホニウムっていうのは話題になりました原子番号の113番ですね。
はい、
はい、これが久保さん何でしたっけ、4兆回当てて3個誕生したんでしたっけ、
でしたっけね、
なんかそうなんですね、
はい、とてつもない感じのね
加速器で、
はい、
で113番全然安定しないんですよね。一瞬だけできてすぐ崩壊してしまうんですけど、
う
ん、
そうでしょ。どれぐらいかっていうのがまた素晴らしくてですね、これね、うん、1000分の2秒です、
その4兆回当ててね。
そうそう。
はい、でもこれは理論、
自然界に存在しているのがですね、
そうそう、うん、
今言った1000分の2秒存在してるんです、うん、
はい、でもそれでもすごい発見なんですよね。理論上あるだろうと言われていたけれども、うん、作り出すことが難しかった物質を、まあ神様が作るんじゃなくて人間が作ったわけですからね。
見つけられないけれども作ることができたっていうか、うんうん、っていうことですかね、
うん、
このやり方じゃなくてもっとなんか進化してもっと別の方法でもっと簡単にできるとか、うん、こう安定するものが、まあ安定はしないだろうけどとか、なんかこう、うん、あるっていうだけじゃなくてもう一歩先に行くともっとすごいですよね。
でもこのまあ物質を何に使うのかっていうのはわからないんですけど、
うん、
何に使うんですか。どうでもいいけど、
うん、
何使うのか気になって気になってしょうがないですよね。
うん、そうそう。
もしかしたらこれでなんか
食べたら
美味しいとかですよ。いやいや、突拍子はないこと言って申し訳ないけど、なんか、まあ、わかります。言わんとすることは。
はい。
そういうのだったら面白いなと思って。
は
あ、
は
あ
はは
あ、うん。でしょ。
うん、そうね、うん。いや、もっとなんかその、食べたら美味しいっていうのも、まあその美味しいとか食べるとかいうことはやっぱりなんか人類とか人生の一つの楽しみであることに違いはないんですけれども、なんかそういうことよりもまだもうちょっと壮大な、なんかこう人類の幸せにつながるようなこう話になったらよかったんだけど、そういうわけにいかないですかね。
え、なんか今日その私が想像したことはなんかあれですか、規模が小さいとか言いたいわけですか。ね、
そうね、うん、
ね、そういうふうに言いたいわけですか。
はい、
じゃあこれが無限のエネルギーの元になったらいいですね。
そうですよね、なんかこうしかもなんかこう安全に取り出せてすぐ使えるみたいな感じのエネルギーになったりとかね、
もうそうですね、
というふうに、はい、
もうそういうふうに、ね、うん、なればいいですよね、
うんうん、
エネルギーの分野ではまた何か使えることがあるのかも本当に知れないですよね、
うん
うん、
そうですね、うん、どういうふうになるかっていうのが全く想像つかないところもまたこれは楽しみではありますよね、うん、
そういやですよ、
うん、
今月の頭に、
うん、
名古屋市立科学館行ってきたんですよ、一人 でその時にどうせ私プラネタリウム行かず常設展しか見ないから、
うん、
そういうならコンビニでチケット買っていったらええって言われたんで、うん、あのみんなが長蛇の列の中コンビニのチケットで入ったんですよね、
うん、
で邪魔なんであのコートとカバンを預けようと思った時に、あそこのロッカーってほら 原子番号順のなんか並んでるロッカーじゃないですか。
そうです、原子番号で、あの2の名前が振ってある番号、あの振ってあるロッカーなんです。1から順番にこう縦にこうなってる、
そう、はいはい、あそこで日本ニューム入れましたよ。でまあ、なんですか、2時間ぐらい楽しんで、
うん、
ご飯食べに行くんで出ようと思ったら、私が預けたとこ日本ニュームの NH って書いてあるわけですよ、ロッカーにね、
はいはい、
それね写真みんな撮ってるんですよ、
うん、
でいっぱい写真撮っとってね、わしもちょっと急いどったんですよね、あの実は月食に行くの約束しとったから、
うん、
2人まで我慢したんですけど写真撮るの、
うん、
もう2人でもうちょっと止めました、
はい、
すいません物出させてくださいって出して走っていきました、
はい、まだね、ニホニウムってね、ついたのはね、まだ最近なんですよ。それまでは、前のウンウントリウムっていう風で、UUT
で、あ、UUT、そう。
要は、うん、え、あ。だったんですよ。ですけれども、うん、ちょうど5年ぐらい前かな、に、あの、新しく、名古屋市科学館が新しく、このリニューアルした時に、ロッカーができたんですけれども、
うん、
原子番号ロッカーができたんですが、
うん、
その時は、あの、UUT だったので、うん、それで。
まだあれですよね、あることを確認していないっていう。その宗教で順番でいけばここにあるはずだっていうもんだけれども、はい、まだ確認されてないんで UUT と言われてたっていうやつですね、
はい、
じゃあ私がニホニウムっていうマークがつくところに入れる、ついこの間までは UUT って書いてあったってことですね。
そっか、上から貼ったんですかね。
そう、上から貼ってありました。
うん、そうそうそう、下はね剥がすとね UUT、
それ剥がしたら怒られるじゃないですか、いくらなんで
なってると思いますけれども ね、はい、
いくらなんでも剥がしたら怒られますから無理です。でこのニホニウム通りには、
はい、
大理石でね、
うん、
原子番号1番から
ほいほい
ずっと置いていくそうです。113番まで。
おお、
113番で終わっちゃうそうですね。もう、
ええ、そうなの。
はい、そうらしいです。全ての原子番号のものをやるんじゃなくて113番で終わるそうですんで、はい、このニホニウムですね、理化学研究所が基礎研究のこの賜物として作り出したもので、私は本当にこれ素晴らしい発見だと思ってます。
はい、
この基礎研究に金をかけるというのが最近行われてないっていうことが話題になってて、あれですよね、今ノーベル賞がもらってる方も今から40年とか50年前に基礎研究にお金かけたものがやっと芽が出たんじゃないかって言われてますんで、
はい、
はい、私はやっぱり国がこれは全面的にやるっていうことは必要ないと思いますけれども、国がしっかりと援助してこの基礎研究を続けていくことができるようにするということは大事だと思いますんでね、うん、例えばこの大きな加速器を作るような土地を国がね用意するだとか、そういうの大事でしょ、思いませんか。
まあそうですね、まあ実際、うん、あのやっぱりそういった施設があったからこれできたって言っても過言じゃないですからね、
うんうん、その通りですね、うんうん、ですからこれからもこの基礎科学というものに私注目していきますし、どんなことをやってるんだっていうことは公表してみんなに興味持ってもらうっていうことも大事だと思いますんで、そのバランスを大切に理化学研究所をこれからも頑張ってもらいたいなと思います。
はい、
2016年12月10日15時10分にリツイートした記事です。コウノトリ6号機 H2B ロケットで打ち上げ成功、 ISS 物資補給やデブリ除去実験空へ、
はい、
これあのコウノトリも6号機だし H2B ロケットも6号機なんですね、
うん
うん、H3B ロケットって、まあ、H3 ロケットの、まあ、改良版って言っていいんですかこれ、
増強版、
うん、そうですね、協力版まあまあ特殊用途なんですね、簡単に言うたら、
はい、
このコンドルみたいにでかいもん打ち上げるために作ったやつで、
はい、
これのあれですよね、あの実証機が名古屋の白川公園に置いたんですね、
あの白川公園に隣接した名古屋市科学館の、屋外展示スペースにございます。
置いたんですよね、
はい、
だーというぐらいでかいですよね、あれ。
そうですね、うん、
H2B ロケットって H2A ロケットに補助ロケットがプラスされとって、はい、さらに言うと頭のフェアリングが太いんですよね。
そうですね、
コウノトリだからですね、衛星じゃないからですね、はい、でもやっぱりその HTV ってまあ重いのもありますけど、この ISS って低い軌道なのにあれだけのパワーがやっぱいるんですね。イメージとしては H2A ロケットは基本的には高度3万6000キロの静止軌道まで打ち上げるから、うん、あっちの方がもう断然遠いわけじゃないですか、
うん、
ISS は空想の名前で200キロぐらいですか高さ、
ISS 自体は300から400キロ、
ああ300から400、
はい、高度300から400を、周回、地球の周りを周回しています。
で400キロと考えたとしても、うん、3万6000キロの90分の1、 でもその H2A ロケットよりもこの H2B ロケットのが強力なもんで、この打ち上げるっていうことは、なんかちょっと人を維持してやっていくシステムとかっていうのはやっぱり大変なんだなっていうことを思いますね。
そうですね。
やっぱり言ったら通信衛星なんて人も乗ってないわけですから、とりあえず燃料があってね、多少物が壊れたりしたり、まあ物が当たったり、石が当たったりしてもいいわけじゃないですか。
そうですね。ペイロードが6トンなので、やっぱり、
6トンですか。すごいですね。6トンすごいですね。
はい、6トンです。で、確かね、はい、容量も、その、いわゆる宇宙ステーションに物資を運ぶ補給機、補給艦の中では、一番多かったと思います、ペイロードの量
で。これ HTV がですね。はい、このコードユの6号機は、ISS に荷物運んだ後、
はい、
それで終わりじゃなくって、帰りに宇宙デブリを除去する実験やるんですよね。
そうです。普段もですね、この鳥が ISS にドッキングして、うん、まあ、荷物を出します、うん。で、それからいらなくなったものを、うん、とですね、焼却処分するものですね。うん、それをね、この鳥の中に入れます、うん。それで大気圏に突入させて、燃やしてなくすっていう風なことをしていたんですけれども、うんうん、今回はその前に一つ仕事があってですね、うん、まあ、スペースデブリって言われる宇宙ゴミが増えてきて、いろいろ障害が出てきているので、それをなんとか減らす方向にっていうので、いろんなアイディアが各国から出てるんですけど、そのうちの一つは日本はこのフレミング左手の法則を使ったものでデブリを除去できないかという実験をするそうです。
これデブリに紐をつけて、そこをタコみたいにして、そこに電流を通すことによって、スペースデブリの速度を落として、落とすことによって、地球の重力に
引っ張られて大気圏に突入するときに燃えてなくなるっていうことです。ですね、はい。
先にもう、なんですかね、うん、ゴミになるもんには糸を出す機能をつけておけばいいってことでしょ。です
よね、これからはそうなるんじゃないですか。上げていくものについては、
ね。タコの糸みたいなのつけていって、うん、そこに電流を流すことによって、前から減速して、っていうことですよね、うんうん。飛行機が短く止まるために後ろにパラシュート開くじゃないですか。
はいはい、
あんなイメージだと思うんですよね。
そうですね。
だから電気的に減速するというイメージだと思いますんで、うん、この実験が成功すれば、これからこれが採用される可能性はありますよね。
そうですよね。まあ、しかも、そんなに太いワイヤーじゃなくても良さそうな感じですかね。
まあそうですよね。電気が流れればいいということですからね。
はい、
やっぱりこの基本的な物理の法則で宇宙も、この、成り立ってるというのが、これでなんか一つのロマンを感じますね、私なんかは。感じないですか。
いや、ロマンっていうか、なんかその、なんていうの、こう、規則正しいっていう、なんか私の中では、イメージですけど。はい、
だって、これ、中学生の時に習ったフレーミングの左手の法則の応用でしょ。
あ、ね、一応ね、今ね、高校みたいですよ。
え、中学の時やりましたよ。
なんかね、高校物理の科目、なんか、という風な感じ。まあ、学校によって違うのかもしれないですけども、なんかそんなようなタイトルで見かけましたけどね、左手の法則は。はい。
でもその簡単な原理を利用して、この宇宙のゴミが除去されるってすごいじゃないですか。
原理はあっても、どうやって活用するかを、見つけたっていうか、にひらめいた人が、こう、日本人の方で、まあ、研究者でいらっしゃるわけですよね。
まあ、そうですよね。ローレンツ力を使うってことですからね。
そうですよ。ですから、知っていれば、高校生でもそういうの思いついたかもしれないし、ことですね。この知識があればねっていうことなんですけどね。まあ、そうですよね。はい。どう結びついていくかわかんないですね。
素晴らしいことですね。はい。まあ、このコンドリーですね、ISS の補給で使われてます。今回はリチウムイオンなんかも持っていったということですけれども、我々はそれよりもこのデブリ除去の実験に注目しました。これからこの低高度のゴミ、やっぱり怖いですんでね、どんどんどんどんこれを利用して除去できるようになったらいいなと思います。
はい。
2016年12月9日20時53分にツイートした記事です。 KDDI がビッグローブを完全子会社化へ、総額約800億円でインターネットウォッチからの記事です。
はい。
これ KDDI が来年の1月をめどにビッグローブを完全子会社化するということになりました。
はい。
もうこれは譲渡の契約をビッグローブを NEC から買った日本産業パートナーズ、ここからも買うってことは決まったらしいです、この日本産業パートナーズ、これ何なんですか。これ
転売ヤ
やっぱりそうですか。
という印象しか私にはないですけど。
私にもありません。
はい、高く売れたんですか安く売れたんですかね、よくわかりません
けど。いくら買ったんでしょうね。
ねえ、それちょっと、ちょっと認識不足というか、
調べてみて。気になるけど、まあ、この記事とはあまり関係ないんで、やめておきます、この話は。
はいはい。
はい。はい、でも、この NEC がですよ、
うん、
ある意味これを、インターネット普及のために、このビッグローブっていうのを作って、やった役割っていうのは大きかったですよね。
そうですね。今年でね、
うん、
30周年ですので、
ビッグローブ自体がですか。
はい、うん。インターネットというよりも、なんていうんですかね、うん、
パソコン通信。
そうです。パソコン通信の時代からですよね。
うん、
はあ。もっと、もう一個パソコン通信の時代から草の根好きに頑張ってらっしゃった、あそこも KDDI 社に買われるっていう噂がありますよね、今。
もしかしてそれは、富士通がやってた。
はい。ニフティ。
ニフティですか。
っていうのがね、またそういう話が出ていますよね。
そうそう、うん、ドッキリ法に触れんじゃないかっていうね、KDDI 頑張ってますよね、これね。
そうね、もうなんか、うん、インフラの会社最強みたいな感じに今、こう、なんか市場はなってませんか？
まあ、本当ですよね。
ね、
まあ、NTT っていう巨人はいますけれども、
うん、
それに匹敵するんじゃないかっていうぐらい頑張ってますよね。まあ、ビッグローブ800億円ですか。安いんですか、高いんですか、わからないですね。
わかんないですね。
うん、これはもう完全にもう契約を締結したんですけれども、ニフティの方はまだ噂ですからね。
そう、噂。もうでも噂が出るとね。
まあ、間違いないんでしょうね。
という感じになりますよね。もうなんか、これを筆頭にいろんなところが吸収されちゃうんですかね。ISP だけじゃやっていけなくて。
うん、そうですよね。その可能性はありますよね。でももう、ISP って、前はその、まさに、インターネットサービスプロバイダーしかやってなかったんですけど、今ほとんどのが家までの足回り回線なんかも提供してるじゃないですか。大きいところではヤフーですか、
うん、
で、家にほら光電話で音声通話とかってのもやってるでしょ。だからやっぱりそういうのも、その今あるインフラとか契約も全部集約してやって、まあスケールメリットっていうのを得たいんですかね。
うん、抱き合わせ商法。
うん、うん。うまいこと言いましたね。そうですよね。ビッグローブももともともうすでに KDDI と提携して、AU の料金と一緒にやるとかでやってたんでしょ？ AU の携帯電話、スマートフォンの料金あるじゃないですか。
うん。
それと、お家に来てるビッグローブ光なんかと一緒に AU の回線と割引っていうのをやってるみたいですね。
はい。
うん。もともとだから KDDI とはもうその頃から一緒にやってたっていうイメージなんでしょうね。
うん。
うん、で、この度、まあ、子会社になるっていうことのようです。
これビッグローブシムとかどうなるんですかね。
あ、ビッグローブシムってそういえばありましたよね。あれは MVNO 事業ですよね。
そうです。今のところいわゆるドコモ回線のみの取り扱いなんですけど、AU 回線の取り扱いも始まるとか、
かもしくはもう
あるんですかね。
ビッグローブっていうブランドが生き残るのかどうか心配なんですけど。でしょ。
ただもうすごく慣れ親しんでいて、うん、ビッグローブっていうそのドメイン名のメールアドレスとかいろんなものを使いの方って、うん、
ありますね。
いらっしゃいますよ、
うんうんうん、
ですからね、大変な混乱がありますから、そういう点でも、まあ、ユーザー側からすれば残ってほしいなって思いますけどね。
うん、そうですね。もともとはこれ NEC が企業としてね、自分たちの、まあ、コンピューター打った後にこれを ISP にって言ってたやつですけど、もうこういう企業が作った ISP って生き残らない時代なんですかね。
ソネットはあるみたいですけどね。
お、そうや、思い出した。そうですよね、ソネットは未だにありますよね、
うん、
MVNO でも頑張ってますよね、ソネット
ですね。あんまり、まあ、ソネットっていうアカウントはちょっと、まあ、お見かけはしないんですけど、でも会社としてはね、あります
よね。ありますよね。でもまあ、このビッグローブが KDDI に買われるってことは、やっぱり一つの時代が終わったのかなって私はそんな気がするんですけど、どうでしょう。う
ん、なんてたって30年ですからね。
30年は立派ですよね、本当に。
はい。
ブランドはなくならないと思いますけどね。
はい。
これを、あれですよね、クヤさん、ニュースにするにあたって、サンネットの話をちょっと調べてみたんですよね。
はい。
はい。サンネットも企業がやり始めた、
はい。
インターネットプロ、サービスプロバイダーでしたけど、はい、なんと今。
なんと今、楽天モバイルさんに買われちゃってるんですよね。そう
そう。楽天になってましたね。
はい。これね、ちょっと一つの時代、一つの時代って大東さんおっしゃいますけど、
はい、
今のその、ニフティって、 もうちょっと古いのかなっていう印象だったんで、私の中では。もうちょっとっていうのは、ビッグロゴよりも前に設立されたのかなっていうイメージだったんですよ。うんうん、そしたらですね、うん、サービスの開始はいつかわかんないんですけれども、うん、まあ、ちょっと調べた感じでは、ニフティの創立は1986年、なんと30年前なんですよ。
一緒か。
一緒なんですよ。
うん、富士通と日本電機という、はい、日本を、まあ、代表するコンピューター会社が、これをやり始めてたってことなんでしょうね、うん。
そうですね。
ビッグローブ、なくなるってことは一つの時代が終わるということで、私も以前 ISP として契約しました。うん。黒さん今でも契約されてるんですよね。
そう。はい。
はい。だから、本当にどうなるかですね、ちょっと黒さんに追加のレポートをしてもらいたいと思ってます。はい。
大丈夫さん、お言葉ですけど、はい、ビッグローブなくなるっていうことではないんですよ。
あ、そうか。ごめんなさい、言い方悪かった。ビッグローブが KDDI になるというのが一つの時代終わったというふうに考えます。はい、すいません、言い方が間違ってました。はい。また黒さんにね、これ、どうなる、サービスがどうなったどうなったって教えてもらいたいと思いますんでね、よろしくお願いします。
はいはい。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい。
iTunes のポッドキャストレビューにコメントをいただいてますので、そちらの方から紹介します。
はい、お願いします。
タイトルが、ハマっています笑いということで、バックスペース FM 暖房会で AUGM 青森の収録を聞き、タックポッドキャストを初めて知りました。これまではワンボタンやアップルクリップは聞いていましたが、タックは失礼ながら知りませんでした。大道さんのセクハラ風味の喋りとクイフワさんの魅惑の声にハマってしまい、第1回から遡って結局すべてを聞き切ってしまいましたが、いやーほんと毎回見事漫才ですね、びっくりマーク。大道さんとクイホーさんだから芸名は天王寺大助花子かっこ大と花だけにびっくりマークでしょうか。大道さんの声を聞いているとブラマヨの吉田さんの顔が浮かんできます。大道さんご自身はブツブツじゃなくツヤツヤピカピカなのに、大道さんのクイホーさんへのセクハラ、それに対するクイフワさんの厳しい返し、これからも毎週楽しみにしています。アップル関係ないですねとペギラさんから12月の10日付で星5つ頂戴しました。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アップルは関係ありますよ。もう天王寺アップルクラブですから。
冠だけね。
そうですね。
今日まだアップルって一言も
アップルネタ一つもないですね。
ないですよね。
はい、まあいいんじゃないですか。 IT ネタ散々やりましたんで、
なんていうのはちょっとあれですけどね。 IT ネタ盛りだくさんでお届けしてますぐらいおっしゃってい
ただいて、 IT ネタ盛りだくさんですね。
はい、
はい、クイホーさんの魅惑の声らしいですよ。
そうですかね。
めっちゃ可愛いです。
おっしゃっていただくのはありがたいんですけれども、
めっちゃ可愛いです。毎回
なんと申し上げていいのかわからないんですが、なんかちょっともうどうやってもなんか皆さんの中から夫婦漫才が離れてくれなくて、私はだからちょっとそこが引っかかるんですけれどもね。これもなんか私たちの責任ですかね。
私の責任ではないですよね。
私の責任？
そうですね。
例えば具体的にどんなところが？
ツッコミが厳しいところ。
おー、なるほど。
はい。でもちょっと嬉しいのは第1回からですよ。はい、もうすべて聞き終わったっていうところですよ。
そうなんですよ。
ありがた
いですね。これ11月ですよね。11月の初旬ですよね。
いや、そうか。そうですよね。AUGは青森バージョンですよね。うん。うん、11月の5日に AGM 青森で収録して、
はい、
でそれをバックスFM でダンボさんが上げたのが5日、6日の朝でしたっけ。
うん、そこね、はい、うん、
ですからそこから行くとまだ1ヶ月そのとこですよね。
はい、すごいスピードですよね。
それでもう50何回聞いてもらったわけですか。
はい、
すごい。それだけ内容が薄いってことですかね。
これ何、自虐？なんて答えたらいいのかな。いや、それぐらい夢中になって聞いていただけたんですね。
そうですね。うん、まあ、その、クヨさんの魅惑の声はね、素晴らしいと思いますんでね。これからも魅力を引き出していきますんで、クヨさん、またこれからも聞いてください。
はい、ありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ツイッターでハッシュタグタコキャストとタコ宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
はい。 初めての方なんですが、Sパンダさん、12月の8日21時18分のツイートなんですが、
はい、
音声で聞き取るのは難しかったです。クイホアさんと、ウオイ先生といただきました。
はい、Sパンダさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今もイントネーションで、クイホアさんって、うん、クイホアさんは言いましたけど、
うん、
私は関西人なんでクイホアさんって言うじゃないですか。抑揚がない言い方で言うでしょ、
は
い、
うんうん。
これが特に聞き取りにくいでしょうね。
うん。魚井先生も、魚井先生でしたっけ？あ、ちょっと違うイントネーション。
クイホアさんが言ってください、普通に。
魚井先生。
私は魚井先生。
そうそうそう。魚井先生って言うと、聞き取りにくいとか、ね、ちょっと、うん、なん
とかもしれない。ワンボタン聞いてると、大江先生とかっていう風に聞こえるって言ってますよね。はい。確かに
そう、ね。なんかそれ今なんかあの、山村さんが言ってる感じに聞こえました、私の中で。うん。
山村さんの真似になりました。
なんとなく、今山村さんの声で今私の中に変換されてきました。
よかったです。Sパンダさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クイホアさんはクイホアさんです。
魚井先生は魚井先生です。
お。
大道さんが生セクハラって言うのを聞いてると、京都の名家かなと思ってしまうと、文さんから12月の9日14時11分ツイートいただきました。
はい、文さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
生セクハラは大阪名家です。
違う、
はい、大阪ではどこでも
転がってます。名
家って何？大阪ではどこでも転がってます。
生セクハラが、
はい、
転がってる？
転がってます。もうあっちこっち転がってます。
名家なのに、
はい、
名家は転がってないと思います。
転がってるのが大阪のいいとこなんです、名家が。
いいとちごじゃなくて悪いとこみたいに聞こえるんだけど。
生セクハラって何なんですかね。ちょっと分かんないです私。
あ、そうなんですね。分からないでいつもやってるんですね。
自覚ないんで。
あ、自覚なくてやってらっしゃるんですね。
はい、そうです。
生セクハラをね。
いや、ちょっと待ってください
。はいはい。
用語間違ってるのは違うんです。生セクハラっていうのは、うん、見た人が見て生セクハラって言ってるんであって、
うん、
私みたいにセクハラする本人とセクハラの被害者は生もクソもないんですよ。
うんうんうんうん、
いいですか。だから生セクハラやってるんじゃなくて、セクハラをやってるんです。
あ、やってるんです
ね。認めるんだ。あ、しまった、しまった
。やっとるんですね、やっぱりね。やってらっしゃるのね。
認めます。
完璧、なんか、なんか、しかもなんかかなり力説して、いや、そこは違うんですよ、みたいな、こう、なんていうか、こう、力説までされてましたよね。ただの説明ではなく、力説でしたもんね。はい、文さん、ありがとうございました。
文さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。文さんのおかげで、白状しました。はい。なんだろう、これ。次いきます。Google 財団が月面探査機を送り込もうとしているのは、そのうちストリートビュー使ってポケストップとポータルをかっこ以下略と、ようこ長野さんから12月の9日朝3時30分にツイートいただきました。
はい、ようこさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことなんですね。
もうね、これね、膝を打ちました私。
ポケストップはでも作ってもですよ、
うん、
で行くの大変そうですね。
大変そうじゃなく大変ですね。
弾補充しに行くの大変でしょ、ここに。
うん、そうね。もう何にしても何につけても大変ね。しかもね、ここをちゃんとその、少なくとも3つの GPS がないとダメですからね。
あ、そっか。
そうですよ。
ということは周回する衛星上げるとこから始めながらですね。
そうですよ。壮大ですよ、これ。
壮大ですね。Google やるな。は
い、ただ、うん、ただ地図がありゃいいってもんじゃないです。
Google やるな。
やるなんてまだやってないんですけど、なんか妄想が膨らみすぎてね、そういうものだという。
そうですね。はい。
はい。
ようこさんコメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ面白かったですね。はい。次いきます。私も大容量プランはいらないです。田舎だと通勤は車、仕事の休み時間は少ないし、家以外で動画を見ることがないですね。やっぱり運転中でも聞けて、パケットが少ないポッドキャストが最強ですと、イクラムさんから12月の9日あら夜中ですね、2時55分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ私ツイッターでやり取りしたんですけど、うん、うちは MP3 で大きめのファイルにしてるんで、うん、1時間で30メガあるんですよ、
うんうん、
30メガちょっと大きいですかねって言ったら、イクラムさんから動画に比べればもう全然って言われました。しかもうちは週1なんで、
うん、
そうです
よ、うんうん、全然ですよ。
でもできるだけクイホアさんの声も私の声も、まあ、うん、そのなんて音を残してやりたいなと思ってやってますと、
うん、
やっぱりこれぐらいのビットレートになって30メガになってしまってますね、
うん、
だからコンスタントに30メガですよ、1時間ずっと。 屋さんの声の特徴をしっかりの残したいんで、やっぱこれがノビットレードになってしまうんですよね。
はい。
高くて可愛いとこあるじゃないですか。やっぱそこを残したいんでね、ビットレートが高い方が高い声まで残るんで、
うん、じゃあもうちょっと低めに喋った方がいいですか。
低めに喋ったらビットレート低くなるんかな。いや、それないと思います。
あ、そうですか。
はい、
はい、
いくらもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、 Apple II がリメイクされる夢を見た。テレビにつないで使用する PC だった。詳しいスペックは覚えていないが、最新技術を使われていた。夢の中でポッドキャストで山村さんや大道さんが購入したと言っていた。そこで夢が覚めた。久々にテクノロジー関係の夢を見ました、とナッシュさんから12月の8日5時33分ツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
夢に見るなら山村さんとか私よりクイワさんでしょ。クイワさんはでも夢に見れない要素があるんですよ。山村さんとか私はネットで検索すれば顔が何もでも出てくるじゃないですか。
うん、
でも栗原さんは顔出し NG なんで、
うん、
顔が見えないんですよね、皆さん。
うん、
早めの忘年会に来た人はみんな見れたんですけどね。ですから、那須さんもね、うん、残念ながら来れなかった忘年会に来てくれれば、栗原さんの夢を見れたはずですよ。う
ん、
でしょ。
まあ、そこでその最新技術を使われた PC の話が私と噛み合うかどうかわかんないですけど。
だって Apple II っていうこと自体で最新技術じゃないですから、それに。
いや、でもだから Apple II のをリメイクするっていうことだから。
うん、最近だと、
はい、うん、iPad でね。
そう、iPad でやる人が多いですよね。
うん、そう、画面
が iPad Pro やったらでかいからですね。
はい。
はい、
で、またね、それはね、名古屋のね、某漬物屋さんがね、店頭に並べてらっしゃって、ね。
そうなんですか。
そうなんですよ。ちょっと噂になったりするんですけれどもね。
というわけで、那須さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。私も、先日にこの映画を見てきました。紹介ありがとうございます。見終わった後は切ない気持ちでした。実は私のおばが二十歳の時に呉にいました。余計に思い入れがあります。最後に資金提供した皆さんの名前も紹介されてまして、涙が。と、モンキーさんから12月の5日15時10分ツイートいただきました。
はい、モンキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、この世界の片隅にの話なんですかね。
ですよね。はい。
はい。もう、いろんな思い入れがある方が多いということなんでしょうね。
うん、まあ、最後に、こう、資金提供をおっしゃって、まあ、要するになんですけど、うん、クラウドファンディングで、
そうそうそうそう。
ね、募金というかね、寄付された方の名前がパーって出た
んですよ、ね。だって出ます。すごい出ました。うん、びっくりしました、あれ、
うん。
それめっちゃ長かったですもん、だから。
1分とかそんな感じじゃなくて、もう、ずーっと長い。
5分ぐらい流れました。
へぇー、そんなに、
あ、まあでも映画の資金を全部これで集めたんやから、まあそうなるでしょうね。うん、
まあ、そうなりますね。
うん、
私なんか知ってる映画でも、うん、こうクラウドファンディングとかになる前に、やっぱりその、ちょっと資金をね、提供してみたいなので、名前出てるっていう一覧、たまに映画で見かけますけどね。
うん、まあその、あれと数とは、だから比にならないんでしょうね、うん。一口が小さかったからですね。まあこの世界の片隅にまだ公開されてますから、ぜひ皆さんもご覧になってください。モンキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。配信と同時に BSS の更新びっくりマーク嬉しいですと、みどりんさんから12月の9日朝6時52分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、やっぱり BSS みんな一緒の更新が嬉しいみたいですよ、クヨさん。
はい、ありがとうございます。
大変だと思いますけどね。
はい、ここだけの話めっちゃ大変なんですよ。
私 BSS は、
はい、
まあ私の書いてもいいと思うんで順番で書きますか。
テイストが、
じゃあ書かねえよ。じゃあ書かねえよ。
はい。
踏んだ。私はタックのウェブページしか書きませんじゃん。
そうね。なんて申し上げていいのか。もう初めはでも本当に残るものがなかったので、うん、データベース的なもので考えてたんですよ、うんうん、後から検索できるといいなと思っていて、うん、はい、だから検索の窓もつけて、うん、っていうことです。でも本当はもうちょっとその 運用というかこう収録のあり方がはっきりしてきたら、
うん、
ファイルメーカーに全部落としていつどういうことを話したどういうものを引用したっていうのを全部一つのファイルの中にデータベースで作ろうと思ってたんですよ、
うん、
でそれがねなかなかそうなってあの要するに組み立てられなくて、はい、いいやつが、はいはい、っていうのがあって、まあ、じゃあもうとりあえずはっていうことでそしたら今度その BSS に力を注ぎ始めちゃったらデータベース作るのも結構大変になってきたっていうので、どじつかずになっていてですね。はい。というところで。
まあ、データベースはいいんじゃないですか。だって Google ドライブに、とりあえず入れてて、Google ドライブの検索機能が強力じゃないですか。だって私も、クヨさんも、はい、ほら、こういう話題いつやったっけっていうのをすぐ検索して最近やってるじゃないですか。
はい。はい、ただ、うん、それをそこまで導き出したりとか、そこを深く、あの紹介するためにあの、まあ、引用じゃないけど参考にした別のページがあったりとか、
うんうん、しますね
しますよね、うん、ですのでそれをその1個にまとめておくのはどうした方がいい どうしたらいいかなっていうこととか
どうしてもデータベースが必要と
か、うんはい、あとはやっぱりコメントいただいた方が初めてなのかとか何回目なのかとかこういうコメントがあったのはいつだったのかっていうのを検索するのもやっぱり一つの入れ物に入れて一つのもので検索するっていうのがまあ一番
まあそうですね単純かつ簡単ですよね。
はい。
そこに至るまでは時間かかるのかもしれないです、
ね、そうなんですよ。やっぱり作るっていうのに。っていうのがですね。ちょっとなかなか今ちょっとできてなくってですね。できてないけど毎週ルーティンがやってくるっていうのでですね。
1週間に1回頑張りましょう。
はい。
1500回まで。
何？なんでそんな突然増えてんの？
1000回まで。
1000回まで。なんかちょっと考えられなくなってきちゃった。
はい。みどりさん、今日もコメントありがとうございました。
ありがとうございます。あ、今週のコメントは以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第59回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
最近世間を騒がしている iPhone 6S が突然シャットダウンする問題、
うん、
クエさんありますよね。
うん、
あれ Apple が原因を公表して、まあ、リコールというか、バッテリーの交換を受け付けるってみたいなんですけど、
うん、
実は原因は何？バッテリーの製造過程で空気に触れることが長かったんでということなんですらしいんですけど、
うん、
これ iPhone 6S しか発生してない問題なんですか？
原因はともかく同じような現象が、
うん、
私の iPhone 6 プラスでも起きています。ただそれが、うん、そのバッテリーが同じようにああでこうでっていう同じ原因かどうかは知りません、
うん、
が現象は起きています。
クエさんの6プラスは具体的にどんな症状なんですか？
バッテリーの表示がいい加減、うん
まずね、パーセンテージ残りの
パーセンテージが、うんうん、残量がで、うん、それがまあいい加減でも持てばいいんですけど、
うん、
本当に持たないんですよ。
あ、バッテリー自体が、
うん
うん、
電源まあ充電フル充電になってる状態 100% の時から、
うん
まあ、ライトニング外します、
うん、
で持ち歩いて1時間も経たないうちに、
うん、
70%、うん、50% みたいな感じで、
うんうんうん
ボンボンって落ちていくんですよ、
はい、
でそれでおーって思ってると 30% とかも40何%ぐらいの時にいきなりバチッて落ちちゃうんです。電源が
まだ40とか30残ってるの
に。そうシャットダウン、
ま、さに
この一番ひどかった時はね、はい、70何%とか。
これまさに iPhone 6S で突然シャットダウンする問題と同じじゃないですか。
そういきなりもうブラックアウトしてっていうかもうだからいきなり落ちちゃうんですよ、うん、でそれで電源つなぐじゃないですか、
うん、
そうすると、充電が、なんていうかな、そのバッテリーが空ですっていう、マークありますよね。うん、繋いだ時に。
はいはいはい。
あれが出るんです。
うん、
出て、まあ、起動
する。空っ結の時に出るやつですよね。
そうです。刺した時とか出るじゃないですか。
うんうん、
ライトニング刺した時に、ね。それが出て、立ち上がって、リンゴマークで立ち上がってきて、パスワード入力して、さあ、ホーム画面出したってなると、
うん、
バッテリーが70何パーセントとか、
うん
な感じで。
もうそんなに落ちてんのって感じね。
うん。うん、そう。ゼロで落ちたら、まあ、 ね、1% とか、うん、まあまあ、せめて 10% とかっていう感じ、ね、5%、10% みたいな感じで、こう、表示されるのが普通じゃないですか。うん、なんですよ。なんかね、いきなりめちゃくちゃ増えてるんですよ。でも全然当てにならないんですよ。当てにならないし、当てにならなくて本当に落ちちゃうんですよ。表示が当てにならなくても、まあまあ持つならわかりますよ。突然落ちちゃうんですよ。うん
じゃあ、いろんな問題発生してるんですね。
でも、この現象が出た時に、まあ初期の頃に、アップルストアのジェニアスバーに行ったんです。
はい、はい。
で、見てもらったら、バッテリーに異常はありませんと。
ほー。
診断の結果が、バッテリーの診断の結果が出るんですけど。
へたってはいるけど、交換は必要ないみたいな感じ
ですか？うん、そう。っていうレベルだったんです。ですので、交換は必要なくて、これは、そのバッテリーとかいうハードウェアの問題ではなく、うん、中に入ってるソフトウェアが悪さしてるんだと思いますっていうふうに言われたんですよ。
そういう診断もあるんですね。
うん、そうなんです。うん、でも、それがじゃあ、どのアプリケーションが悪いのかっていうところまでも突き止めばできる、ね。
突き止められてないってことですか。
うん、
私はですね、はい、逆にこれ、日本語版のページができて、うん、その、シリアル入れたら対象かどうか分かるようになってるんですけど、
はいはい、
私の iPhone6S、対象でした、
うん、
でも今までその、うん、突然シャットダウンとかいう問題起こったことは一度もないです、
うん、だから使ってらっしゃる頻度の問題とかじゃなくて
一応毎日持ち歩い
て
ますよ、
うん
うん、で毎日充電もしてますけど、
うん、
まあまあ何確かに、ウェブとか見るのは少ないですけどね、うんうん、だから逆ですよねそのクヨさんみたいに、
うん
症状が出とってもリコールの対象じゃなくって、
うん、
うちみたいに症状が出てないけど、まあ一応リコールの対象。まあ多分見極め うん、やるんでしょうけどね、
うん
うん。これもしも交換となったら、あすいません。交換したいというか、対象の人は正規サービスプロバイダー、もしくは Apple Store の直営店、うん。で、まあできるということなんですよ。最近このアップの正規サービスプロバイダーも、あれですよね、予約取れるようになったんで、まあ便利になりましたよね。
ほうほう。私、正規サービスプロバイダーに伺ったことがなくて、まあ、うちは。
私もそうです。
境が近いので。
私も恵まれてて、心斎橋が近いから、はい、必ず心斎橋に行きますんで。
はい。
それではタックポッドキャスト第59回目の配信もそろそろ終了します。
はい。
次回第60回は、来週。12月23日天皇誕生日の金曜日に配信する予定です、
はい、
お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしています、
はい、
ではでは来週も聞いてくださいねバイニャー
バイニャー
久保さん世代が一緒で懐かしいことしてますね
世代が一緒かどうかわからないですけれども、
はい、
私は結構なんか還暦のおじいさまたちにパソコンの話がなんでこんなによく通じるんだっていうようなことはちょいちょい言われますけど
かわいいパソコンがあるんですか
ちょっとかわいいかわいいかどうかわかんないですけどなので本当の年はいくつなのか本当わかんないねっていうことは前々によくよく 言われます。
23ぐらいですよね、
はい、うん、そう、なんでもいいよ、年取らないから
確かに久代さん年取らないですよね、
うん、
はい、
誕生日ないし、
そうですね